鳩組ホームルーム。
鳩組ホームルーム出席を取ります。妙優さん。
はい。
そして私、日向大輔。はい。ということで、鳩組ホームルーム第24回目でございます。この鳩組ホームルームは私、マジシャンでインプロバイザーの日向大輔と、そして僧侶で看護師の玉置妙優さんがカフェ等で喋っているような雑談をですね、横で聞いていただいて、ほーんとかはーんとか思っていただくというね。
言ってくれんのかな
思って、ほーんとかはーんなら思うんじゃないですか。そういう考え方もあるのね、みたいな。
失笑もありだよ、
ね。失笑していただいていいんですよ。別にこう、我々はね、こう、偉そうに大冗談に構えて、これが正解ですとか、これが正しいですなんてことを言ってるつもり全くない。
そうもない。
むしろなんか適当なことばっかり言ってる感じなのでね。
お叱りをいただきたいよね。
お叱りいただきたいですか。あ、じゃあお叱りのメールもフォームの方にね。お叱りって何言われるんでしょうね。
あと、修正ね。
修正、
うん。なんかこんなことを言ってたけど、違うよっていうね。いただきたい。
はい。
う
ん、はい、ぜひぜひね、うんうん、そうなんです、うん、これ聞いてらっしゃる方結構なんかお優しい方が多いようでね、あんまりこ う、
ね、
すごくこうどうなんだそれは、何言ってんだお前はみたいなことの感じの方がいないんですけどもね、うんうんうん、もし万が一あればね、それはそれでいただければと思って、うん、そうそ
う、私たちを教育してほしい、
教育してほしい、
ね、育ててほしい、はい、
そう、それでさっきねちょっと言ってたのが、うん、前回の23回目の収録の最後も僕、それではまたお耳にかかりましょう、さようならとか言ったんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
さようならね。
そうで、僕役者とか、うん、表現の現場にいるとやっぱ挨拶を、
うん、
いっぱいすごくするし大事なんですよね、
うんうん、
おはようございますとか、うんうん、もう夜中に入っても現場でおはようございますって言ってるんですね、うんうん、でそういう挨拶って日本語ってやっぱ独特の感性だなってよく思うんですよ、うん、
おはようございますってどういう意味？
早いですね。
あ、
it's early ですよね。
あ、そっか。おはようございますねっていうことか。
早い時間ですね。
ああ、そういうことか。
とか、
うんうんうん、
こんにちはなんか、
うん、
今日は、
うん、
って主語を言っただけなんですよ、
うんうんうん、
今日は何なんだよっていうことじゃないですか。今日はいい日ですねとか、今日はお会いできて嬉しいですとか、うん、そういうメインのところをすっ飛ばして、う
ん、こんにちはだけ。
組んでね、うん、という、こんばんは、こんばんは何なんだよ。
あ、そうだね。今日の夜はって言ってるだけなんだね。
で、極めつけはさようならですよ。
うん、
もうさようならなんか、そういうことなら、
うん、
ね、
うん
うん、そういうことなら、てんてんてんの、てんてんてんの後がメインなのに。本当は多分、そういうことであれば、もうこの場に私は用がなくなったようですので、
うん、
お先に帰らせていただきますっていうのがメインですね。
うんうんうん、
でも、その最初の、さようなら、そういうことなら、だけ言って帰るっていうのが、いかにも日本らしいなって僕は思って、好きなんですよ。日本語大好きなんですけど、
うんうん、
面白いなーって。
組んでが多いのかな。
そう。関西弁でも、ほなっていうのもそうでしょ。
うんうん、
あと、そしたらねとかいう地方もあって、せばなとか、そしたらねとか、ほなっていうの全部一緒ですよね。
うん、
そういうことなら。っていうことで、
うんうん、
で、
うんうん、
まあ中国語ならね、再チェーンですよね。再び
会います。
会いましょう。再、
うん、
チェーン、もうストレートだし、
ストレート、
そう、
ストレート。
ありがとうもそうですよ。日本語でありがとう、
うん、
なかなかないことでございますっていう、
うん、
これはレアなことですって言ってるわけでしょ。ありがたいって、
うん、
英語はあなたに感謝をしますっていう、
うん、
もうストレートだから、
うん、
その辺の。
そうか、
組んでくださいねっていう、
うん
う
ん、
日本語の距離感っていうのかな、
うん、
っていうのがすごく挨拶にも出てるなって思ってですね、
面白いね、
はい、そんな曖昧な日本語が大好きな私ではございますけれども、
うんうん、確かに
妙優さん、ご出身ってどっちでしたっけ？
東京なんです、
ね、たまになんか関西弁っぽくなる時ありません？
う
ん、
なんていうのかな、こうその土地土地に行ってその土地の人がお話になっているイントネーションとかに、ものすごく同調するのが多分すごく得意だと思う。
あ、そうなんだ。
うん、でも全然現地の方々、ネイチャーの方々からすると何にせなんかくすねえ、うっとうしい、なんか真似してエセ関西弁使いやがってって思ってると思うけど、うん、でもその音とか強さとかを真似するのは結構上手だと思う、う
ん
う
ん、
私。
だから耳がいいんでしょうね、うん、そういう意味で。
でまた好きなんだね、それはね、
うんうん、ちょっとわかる。だから言語を習得に向いてるのかもしれないですね、
うんうん、
そういうなんかリズムとか呼吸を合わせていくみたいなところが、うん、多分スッとできちゃうっていうことなんだと思いますよ、う
ん、であとさ、なんかやっぱり東京のその言葉尻っていうの、音ってさ、
うん、
きつい時ない？
ありますね、
うん、うん、
それは、 なんでしょう、やっぱりこう温かみがない
って感じちゃうんだよね、うんうんうん、だから何やってんのって言っちゃうのと、うんうん、まあ、またエセだよエセだけど、うん、何やってんねんっていう方が、うんうんうんうん、私からしたら優しく聞こえるのよ、
はい、
でもどうなんだろう、関西の方から聞いたら、
まあ逆の人もいるでしょうね、うん、あの関東の人が関西人に何やってんねんって言われたらビクって怖って思う人もいるかもしれないから、うん、まあ、慣れの問題もあるけど、
慣れなのかも。そうそうそうそう、
ただ多分歴史上歴史的な経緯からすると、うん、別に標準語も何もなかったんですよ昔はね、
うん、
東京弁が、
うんうん、そうだよね、
東京弁がいわゆる標準語だよって決めつけちゃってってなったから、東京弁にやりイコール標準語がオフィシャルなことを言う時の言葉みたいな雰囲気になってたから、うん、おそらく冷たい感じる人もいるのかなっていう気はする。アナウンサーとか公共放送ではそれで言うと、うん、僕もアクセント紙に買いましたよ役者の勉強するときに、うん、ね、そうすると衝撃的な、結構知らなかったって、
うん、
あの動物のベアいるでしょ、うん、ベアのアクセントわかります？
あの日本語で言って、
はい、
クマ、
これ間違ってるんですよ。クマなんです。
本当に、はい、だってそれは目のクマ。
いや、それ方とも一緒なんです、
だ
から妄想で聞くとクマのプーさんって言ってないですよ。
クマのプーさ ん、クマのプーさん
です。あ、僕も知らなくて、クマだったんだみたいな、ずっとクマって言ってた、
クマだと思ってた、
クマのぬいぐるみって言ってたけど、クマのぬいぐるみって言わないといけない。だけど
猫、
ね、猫は猫でい
い犬
あ、でも犬っていう人いますよね、たまにね。
犬、
あの長野とか中部地方とか、ね、うん、あの靴のこと靴っていう人もいたりとか。
靴、
そう、2文字は難しいんですよ。
うん、
僕の中ではもう勝手に自分ルールで、うん、そのやっぱり熊のぬいぐるみっていうと襲ってきそうなぬいぐるみって感じちゃうから、うんうん、あの可愛いデフォルメされたキャラクターとしてのベアはクマって言ってて、
うん、
であのリアルな野生動物の方はクマ、あ、クマって言ってます。クマに襲われるぞって言ったり、
なんか私クマって言うとどうしても目の下のクマって思っちゃうな。
文脈で判断するしかないんでしょうけど、うんうんうん、もううちの母親がそれが苦手で、うん、宮崎の人なんですけど、うちの母、
うんうん、
チョップスティックスとブリッジが同じになっちゃうんですよ、うん、
え、
箸と箸が、
ああ
そう、
箸と箸ね、箸、
そうだから、うん、もう何度も僕はなんか東京育ったから、
うんうん、
逆に分かるんだけど、うん、母親何度も「えこれこれは手に持ってるこれは」って言ったら「うん、箸」って言われて「いや箸」ってずっと言ってて、そうそうそう、あと一文字とか難しいですね、あの、
うん、
ピースの口の中に生えてる
歯
と、うん、あの木の、うん、リーフの歯は一文字で言ったときは歯、歯で区別しようがないですけど、
うんうんうんうん、
区別つくシチュエーションは助詞がついたときなんですよ、
うん、そうだね、
歯が抜けた後、歯が生い茂っている、
うんうん、
歯が色づいたとかいうふうに、日本語難しいって思って、
歯が落ちたって言ったら、
そうそうそうそう、
大変な話になる。
それは普通にあの喧嘩したのかしらみたいな ね、
う
ん、
そうだね、
歯が落ちたって言ったらリーフがヒラヒラで、
ね、わあ面白いね日本語って。
面白いけど難しいわって思って、僕日本人だからね、なんとなく雰囲気できてるけど、これ海外の人が学んだら
大変だろうね、
キーってなるし、そもそも一文字で意味をなす言葉が多いのは日本語ならではだと思いますよ。目とか手とか歯とか、
うんうんうん、
あんまりないですもん。
一音だもんね。
一音だし一文字だし、で意味をなすっていうのは日本語のめんどくさいところの一つだと思います。
いやそれはそうだね。なんかあの中国語を勉強してると、あのもちろん姿勢っていうのがあって、
はい、
あのだから箸が箸だったりするともう全く通じない音でね、
うんうんうん、
でも日本はほらまだあの言い方間違っても文脈で判断して通じたりする、
うんうんうん、
だからある意味あるんだね日本にも、その姿勢のような音音階が ありますね
、
ね、うん、でもそれをあの中国語のように記号化して明確に表示してないじゃない、うん、日本は、
うん、
だから学ぶ側からしたら大変だろうね。
大変ですよ
本当に、
本当にだからやっぱ山がちな地形だから、うん、もう向こうの山越えて向こうの里まで行くのもめんどくさいなると、うん、当然土地ごとに全くこう言語文化がね変わってったりするわけですよ、
うん
うんうん、だから昔はもっと顕著だったはずだし差が、うん、で京都とか関西の方が都言葉だったんですよ、うん、本来はね、向こうがずっと1000年ぐらい首都だったわけですから、
うん、そうだよね、だから、うん、いわゆるなんていうの、標準語になってもよかったよね。
そうです、本来標準語だったわけですよ、
うんうんうん、
だから多分やっぱり関西、あ、関東の方の言葉なんかは田舎の言葉、
田舎言葉だった
って言われたけど、まあ歴史的ないろいろがあって、
うん、
もう明治維新ぐらいでいろいろあってっていうことで、もう
今は
標準語が無理くりこっちになったというだけなんですよね。皆さんどっちの方が冷たいと感じるというか、どっちに違和感を覚えてどっちに慣れ親しんでらっしゃるか、これ聞いてる方はね、いろんな場所に住んでらっしゃると思いますけれどもね、はい、いかがでしょうかというお話なんですけども、
中国語って言えばね、
はい、
あの今年の10月にちょっと台湾から奉仕様たち、僧侶の二僧さんたちを呼んで、
はい、
あのイベントやるんですよ。
あ、
うん、
なるほど、台湾の方々。
でその今準備で、あの台湾のその僧侶たち二僧さんたちとやり取りをしてるんだけど、やり取りはね、あのいいんだよね。最近はもうあのチャット GPT が全部訳してくれるわけ。
なるほどね、
LINE でやり取りしてるんだけど、あちらから送られてきた LINE をチャット GPT に入れるとパッと日本語に訳してくれるじゃん。でそれに対して私が答えたいことを日本語で打って、チャット GPT が中国語にしてくれるから、これコピペして送ればいいの、だから LINE のやり取りなんか何にも困んないのよ、全然平気なの、でただあのその準備で7月に台湾に行ってあの会議しましょうみたいなことになってんだけど、会議っていうと現地じゃない？
はい。
それでさ、あの大丈夫通訳をあの探そうかとね。要はチャット GPT って便利だけど、そのいちいち打たなきゃいけないから、まあ聞いて訳してくれるってこともできるのも今いっぱいあるけど。
まあありますね。
うん。あのでもまあちょっと時間がかかるじゃない？一呼吸二呼吸ね、だもんだから、あの通訳つけようかって向こうが言ってくれたの、
はい、
だからね、ぜひお願いしますって言ったら、あの瞬くもなくこうまた返事が返ってきて、見つからないって、探してくれたのっていうぐらい何時間しか経ってなかったんだけど、本当に探してくれたのっていうぐらいの時間しか経ってなかったんだけど、
早いな返事と、
あの見つかりませんでしたって返ってきて、で、あの英語は大丈夫かって聞いてきたのよ。はい、英語の通訳ならいるっていうわけ。でもね、それで私が返事をしました。もし私の中国語が小学生レベルだとすると、私の英語は3歳児レベルなんです。だから要するに英語は無理ですよっていうふうに伝えたわけ、
はい、
そしたら向こうの星様から返ってきたお返事が、小学生レベルなら会議大丈夫ですって返ってきちゃって、
あららら、
もう慌てて書いたよね、持ってますって返したけど、
あ、私の中国語もしかすると小学生どころじゃないかもしれない。
そう、
うん、
でもね、もうそういうなんか一回やり取りしたことを割とこうね、あの次々にね確定していく方々なんで、
あ
の、ご自身が言うことは変えていくんだけど、こちらが言ったことは確定していくので、小学生レベルが覆せなくなっちゃってね。
あらら。
だから、7月までに小学生レベルまで上げなければいけない。
なるほど。もうすぐじゃないですか。
いや、
あと、1月2月の話じゃないですか。
そうだよ。今、レベルがすぐだっていうのかと思った。
あ、じゃあもうガリガリ勉強してらっしゃるところですか。
いや、全然。
してないよ。
それ今朝の話だから。
あ、今朝ね。いや、でも、もう追い込まれちゃったわけですね、ある種。
追い込まれちゃうね。どうやったら喋れるようになれますか。
それ私に聞いてるんですか。
聞いてます。
やっぱりもう真面目な話すれば、もうひたすらシャドーイングというか喋り続ける、
シャドーイング、ね、
もう聞いたのをそのまま真似するみたいな、赤ちゃんと同じように、ね、さっき小さい人が収録にいらっしゃった感じですけど、彼だってね、
そうね、
絶対シャドーイングしてるわけじゃないですか。
だから、
もうとにかく意味がわかるわかんないはほどほどいいから、なんかベラベラ真似するとか、しかないんでしょうねっていう、すごいつまんない答えですけど、
だからその内容とか、要するにさ、私なんかが行くと絶対スピリチュアルケアとかのことについての、あの話になるのは分かってるから、そのエリアのことを言えた方がいいんだけど、そんなことよりももっとこう慣れるってことね、そんなどの分野の話じゃなくって、
そうですね、
ニハニハを言うってことね。
そう、ディープ L っていう翻訳サイトもあって、
ディープ L
僕結構使うんですけど、チャット GPT でもいいんですけど、まあ要はディープ L っていう翻訳サイトが結構いろんな言語を変換できるんですよ。でその時に多分発音もしてくれるんですよ、をなんか喋るボタンを押すと、だから自分が考えてるポリシーとかをそこに打ち込んで、だから多分会議でも頻発その単語が混ざるじゃないですか、なんかスピリチュアルケアについてこんなこと思ってますとか、
翻訳して
翻訳してその場で喋ってくれるはずです。
すごく、それただ
ただもちろん、なんか急にあれのサービスの紹介みたいになっちゃいましたけど、
う
ん、
実際アプリ、
いやサイトがあるんですよ、
で、
いやそれがいいかどうか分かんないけど、少なくとも自分がよく使いそうな単語について、うん、やっぱりこう語彙を増やしておくって意味では、
いやそれすごくいい
近道だと思いますよ。
近道近道
だって用途が今回渡航目的がはっきりしてるわけじゃないですか、
うん、
会議をしに、あれ向こうから来てくれるんでしたっけ、
うん、私が行く、
行くんでしょ
今回はね。10月は来てくださるんだけど、
はい、今回行く時は、うん、もうその話をしに行くんだから、日常生活のね、日用品の用語とか覚えてる場じゃないからさ、
う
ん、
そうそうそうそう、
そういうことよりも、
それ要はさ、こういうこと言いたいなと思うのを今は辞書引いたりチャット GPT に入れて出してもらったりしてるけど、 そのディープ L でもいいってことだ。
そう
だから、でしかも発音してくれるならね、
多分してくれると思うし、
うん、
今ねそうやってね パソコンをちょっといじってみたり、うん、リアルタイムでしてるんですけど、う
んうん、なんかぜひぜひディープ L に行ってんの、
ディープ L に
発音してくれるかどうかやってみて。
そう、
うん、でもそしたらさ、パソコン持ってって、パソコン持ってってここに打って発音してもらえば私会議できない？
できるかも。
今な、
中国語のどっち？
反対字、
反対字、
反対字だ、
これが台湾の言葉なんですね。
で
ほらこうなるじゃないですか。
お
こういうことをまず、日本ではスピリチュアルケアに関する関心はまだまだ低く、うんうんうん、週末医療の現場では知られていませんっていう言葉を文字にされても読めない、うんうんうん、あ読める、
うん、読める。
ちょっとじゃあ発音させてますよ、
うん、
ちょっと
在日本人番偏好性造的地区仍然很低在生命末期造的抑郁中也不人所知。
ちょっとね、機械っぽいけど、一応ざっくりは、
すごいすごい、
ざっくりは話してくれます。
変好
ここを押すと、うん、読み上げてくれるので、僕は今のがスムーズな中国語なんかどうかすら分かんないんですけど、一応
若干スムーズではないけれども、でも姿勢はちゃんとしてるから、うん、名誉ワンティア、
だから、うん、まあチャット GPT は発音までしてくれないと思うから、
そうなのよ、ね、
ここに打ち込んでくれて、
そう、ね、
自分のなんか言いたいことをどんどん日本語でメモっといて、時間あるときにここにぶっ込んだら、
それでこれをシャドーイングすればいいんだ。
そうそうそう、
どんどんどんどん、
そしたら
言えるように
勝手に語彙も増えますから。
わー、
あ、真面目にシェシェ役に立つアドバイスを、
シェシェニア。
なんで収録中にこんなことしてるんでしょうか我々はって感じですけどね。いやでもね、なんか最近こういうのが、なんていうのかな、機械がどんどん賢くなってきてくれる部分
は、語学勉強はね、
どんどん使えばいいと思いますよ。
本当そう、おっしゃる通り、うんうん、わあ、でも私これでものすごく上達すると思う。7月までに小学生レベル、う
ん、いけると思いますよ、うん、全然、
うん
うんうん、
次の収録後、収録ぐらいは中国語で、
いややめてください、一文字も喋れないんで
中国語でやりましょう。
ということで、皆さんの語学のね習得はいかがでしょうか。皆さんのってなんだ、聞いてる方々はね、あんまり外国語を喋らなきゃいけないっていうシチュエーションばっかりではないとは思うんですけどね。
わかんないよ、推し活やってて、
あそう、僕の友達も K-POP 大マニアがいましてですね、
ハングル語とか、
そう、最近あれなんですね、 K-POP のアイドルとかがファンサービスの一環でオンラインで一人1分ぐらいずつファンと喋ってくれるみたいなのもあって、なんかそういう用語があるんですよ、韓国語なんとかって言って、ファンとちょっとおしゃべりするみたいなサービス、それ嬉しいわ、そりゃ
そりゃ嬉しいよ、
そりゃ言葉覚えちゃうわっていうね、う
ん、覚える
一番、その言語を覚えるのに一番最速の方法は、うん、その言語を喋る恋人を作ることだそうなんですね、
そうですね、うん、
相手のこと知りたいって思うから、
本当そうね、
なのでね、まあ、で
もちょっと私にはそれはちょっと難しいからな
まあ英語喋りたいと思ってらっしゃる男性はね、金髪の彼女をね、うん、金髪じゃなくてもいいけどアメリカ人の彼女を作るとかそう、
もう偏見
もうその金髪美女みたいな
親父偏見、
そうですよね、昭和世代の偏見ですよね、アメリカ人もいろいろいるわって話でね、
本当ですよ、
まあ、とにかくアメリカ英語喋る方をね恋人すれば早いでしょうしとかいうことなんでしょうけど、
うんうん、
皆さんは何語を習得したいと思っていらっしゃるんでしょうか。
はい、
はい、ということで、鳩組ホームルームではですね、皆様からのお便りを日本語で募集しておりますのでね、フォームの方に日本語で、うん、まあ万が一中国語で書かれたとしても容赦なく翻訳サイトにぶっ込んで読みますのでね何語で書いていただいても
OK です、
いいんですけども、番組の感想とかですね、あと最近こんなこと思ったよ、うん、こんなことで悩んでますよ、こんな解決をしましたよ、何でも結構ですのでお寄せいただきたいと思っております。
はい、
それでは次回またお目にかかるまで、再见、
さようなら、
あ日本語だった
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。 お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りやハトグミホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.